ヨシアキ、シシキ、ルツキ、結晶の学び。メッセージ4。神の民は主の導きを求め、主の臨在を持ち、主の勝利を展覧して、彼の体を建造し、彼の王国を拡大する必要がある。アウトラインサマリー。ローマ数字1。二人の石膏がエリコに来たとき、ラハブ、遊女であり、カナン人であったは、彼らと接触し、彼女の信仰から出た行動によって、進んで彼らを受け入れ、彼らを隠し、彼らを解き放ちました。ラハブは、イスラエルの神を信じ宣言しました。エホバ、あなた方の神、彼こそは、上は天にあっても、下は地にあっても神であられる。A、エホバは、地を得るために、遊女ラハブをヨシアに備えました。彼女は神にある信仰のゆえに、不従順な者たちと共に滅びませんでした。ラハブはイスラエルと彼らの神に転向し、神と神の民に信頼しました。B、ラハブと彼女の家族が救われることの印は、彼女が彼女の家の窓に赤い糸の紐を結んだことでした。赤い糸の紐を窓に結ぶことは、キリストの贖う血を公に告白することを予表します。ラハブはこの印によって、彼女と彼女の家族が救い出されると信じました。C、ラハブは、罪定めされたカナン人であり、神によって永遠に呪われた場所であるエリコの遊女でしたが、神と神の民に転向した後、サルモンと結婚しました。サルモンはイスラエルの指導的な部族であるユダのリーダーの子であり、またおそらく二人の石膏の一人であったでしょう。それから彼女は敬虔な人であるボアズを産み、ボアズからキリストが出てきました。そして彼女は肉体となることにおけるキリストに結びつけられました。それは神の永遠のエコノミーを完成するためでした。D、このことが示しているのは、私たちの背景に関わらず、もし私たちが神と神の民に転向し、物質的な意味ではなく、霊的な意味において、神の民の間の正しい人に結合されるなら、私たちは正しい身を生み出し、キリストの長子の権を享受することに預かるということです。ローマ数字2、エリコの破壊の後、イスラエルは愛で打ち破られました。エリコでは神のエコノミーに従って、ヨシアは石膏を使わしました。それは戦うためではなく、ラハブを得るためでした。しかし、愛ではイスラエルは主の臨在を失っていたので、ヨシアは戦うために石膏を使わしました。A、ヨシアに対する石膏たちの愛に関する報告は、イスラエルが神を脇に置いていたことを示します。彼らは愛に対して何を行うべきかを神に尋ねるのではなく、神を忘れ、ただ自分自身を考慮するだけでした。その時、彼らは神と一ではなく、自分で行動し、主の導きを求めず、主の臨在がありませんでした。イスラエルは彼らの罪のゆえに神から分離されました。B、私たちは予期地の実際としてのすべてを含むキリストに入り、所有し、享受しようとするなら、主の臨在によってそのようにしなければなりません。主はモーセに約束しました。私の臨在があなたと共に行って、私はあなたに安息を与える。神の臨在は神の道、すなわち地図であって、神の民に彼らが歩むべき道を示します。C、イスラエル人がカナンの地へと入り、エリコに対して勝利を得たとき、罪を犯した最初の人はアカンでした。アカンの重大な罪についての内在的で霊的な意義と神聖な見方は、彼がバビロンの美しい街灯、シナルは後にバビロンと呼ばれた地域です。を貪って、自分自身を改善することを追い求め、外見をよりよく見せようとすることでした。1、 聖霊に対して偽ったアナニアとサッピラは同じ原則の罪を犯しました。これがバビロン、すなわち偽善の原則です。2、人から栄光を受けるために虚偽の中で行われたすべてのことは遊女の原則において行われるのであって、花嫁の原則において行われるのではありません。偽りの献身は罪です。偽りの礼聖も罪です。しかし真の礼拝は礼と真実の中にあります。どうか神が私たちを真実な人とならせてくださいますように。3. 人がどのように見るかではない。人は上辺を見るが、エホバは心を見られるからだ。サムエル記上16章7節。私たちが心に神の言葉を蓄え、キリストに私たちの心の中にご自身のホームを作っていただくなら、彼は私たちの心の良い宝となります。そして私たちの心に溢れ出たものから、私たちはこの素晴らしい良い宝としての彼を他の人たちの中へと分与することができます。ローマ数字3。イスラエルは彼らの罪、アカンの罪を対処した後、愛に対して勝利を得ましたが、それからどのようにしてイスラエルの子たちがギベオン人によって欺かれたかについての記録があります。A、ギベオン人は日々人であり、イスラエルによって消滅させられなければならなかったカナンの地の諸国民の一つでした。なぜなら彼らは悪魔的で悪鬼どもとミングリングされていたからです。ギベオンの住民は彼らの狡猾さを持ってイスラエルを欺きました。B、彼らはイスラエルがエリコとアイを打ち破ったことを聞いていたので、イスラエルと和を講じて契約を結びたかったのです。それはイスラエルが彼らを生かすためでした。彼らは死者であるかのようにして出て行き、遠くから来たふりをしました。彼らはギルガルの英所にいるヨシアのところへ行って、彼とイスラエルの人々のに次のように言いました。私たちは遠い地から参りました。私たちはあなた方のしもべになります。ですから私たちと契約を結んでください。ヨシア記9章6節11節。C、ヨシア記9章14節は聖書の非常に強力な箇所であり、なぜイスラエルの子たちがギベオン人によって欺かれたのかを示しています。彼らはエホバの助言を求めなかった。こういうわけでヨシアは和を講じ、彼らと契約を結んで彼らを生かしておかれたのです。1. イスラエルの子たちがギベオン人に欺かれたのは、彼らが夫を忘れた妻のようであったからです。全聖書は神聖なロマンスであり、どのように神が彼の選びのために求愛し、最終的に彼らと結婚するかについての記録です。2. 聖書が見せているのは、私たちが神の選びの民として彼の妻であるということ、また彼と私たちとの間に相互の愛に基づいた結婚の結合があるということです。ですから宇宙は婚宴の場所であり、手順を経て究極的に完成された三一の神である夫が贖われ、再生され、性別され、作り変えられ、栄光化された三部分からなる人に、結婚において結合されつつある場所です。最終的に聖書は新天新地における神の選びの民の究極的完成としての永遠にわたる宇宙的な妻としての新エルサレムで終わっています。3. 妻は決して自分の夫から離れるべきではありません。そうではなく、彼女は常に夫により頼み、彼と一であるべきです。ギベオン人がイスラエルのところに来たとき、妻としてのイスラエルは夫のところに行き、何をすべきかについて彼に尋ねるべきでした。